出しのピラティス。つい頑張りすぎてしまう日々の中で、ふと立ち止まって体に意識を向けてみる。自分の体を知って健やかに生きる感覚を暮らしの中で育てませんか？こんにちは、暮らしと体ゆかです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日はですね、モチベーションについてのお話をしたいと思います。続けるにはやっぱモチベーションを維持するっていうのがすごく鍵になるなと思っているんですが、でもこれがね、なかなか難しくないでしょうか。例えばピラティスで、興味あって一回やってみましたと。で、やってみたらすごく良かった、なんか肩がね、こう楽になったり体が軽くなったりして、あ、やってみて良かったなってその瞬間は思うんですよ。思ってたはずで、で絶対これね、続けたらもっと良くなるんじゃないかって希望をね抱いてたりするはずなんだけど、いや、なぜか不思議なことに、いや、翌日、その翌日と日が経つにつれて、あのピラティスやった後のあの感覚もなんか薄れてきてしまって、やる気まで、あれ、なんか薄れてきてしまって、気がつけばもういつものね、忙しい日常にこう戻ってしまって、なかなか次のレッスンに足が向かないみたいなことってね、あるあるなんじゃないかと思うんですよね。ピラティスに限らずですね、運動の効果って一回やったら永久に続くわけじゃないから、どんなにいい効果のある運動でも、ずっとね、続けていく必要があるんですね。で、そこを皆さんもご承知の上だと思うし、だからこそ続かないっていうのが悩みに思ってらっしゃる方は多いんじゃないでしょうか。で、今日はその続けるためのモチベーションについて、どうしたら続けられているかっていうのを、まず私の体験談をお話しするところから簡単にね、始めてみたいと思います。私はピラティス始めてもう5年になりましたかね。趣味でやってたのが2年間、仕事にしてから3年になります。で、私自身はもう本当に運動が苦手なので、今自分がピラティスインストラクターを仕事にしてるなんて、本当にまあね、過去の自分から見たらもう信じられないようなことなんですけど、でもなんで今も続けられてるかですね。私がピラティスを始めたきっかけは、子供を出産した後にですね、子供が1歳になったばかりの頃、抱っこしてあげるとですね、膝がすごく痛むようになってしまったんですね。でもまだ1歳だし、もう歩けるか歩けないか自分でって感じだったしから、まだまだ抱っこしてあげないといけない年齢だったし、私も抱っこしてあげたかったし、でも抱っこしてるとどんどん膝が痛くなってきて、すごく自分の体が体に悪い感じもあって、もうこれまずいっていう、すごいね、危機感があったんですよ。で、どうにかしようと思っていろいろ試した中でうまくハマったのがピラティスで、でピラティスを始めたら子供を抱っこしても膝が痛くなくなりました。だからこれはすごいと思って、その時にね、ちゃんとケアしてあげれば体って良くなるし変わるんだなっていうことが分かったんですよね。なので、一つピラティスをやるための 強い動機があったっていうことですね。まあ膝の痛みを子供のためにも自分のためにも何とかしたかったし、で実際やってみて痛くなくなったので効果を実感したことも大きかったです。で自分の自信にもつながったし、それからどんどん体もね、もうほんと3個ボロボロだったんでどんどん良くなっていったので、自分の中でピラティスをやるっていうことがもう体を良くすることだっていうことが分かったから続けられてきたっていうのがあると思います。でも今このポッドキャストを聞いてくださっている方の中で何か具体的に体の大きな問題、痛みとか抱えてて、それを改善するためにピラティスやりたいなって思ってる方はそんなね多くないんじゃないかと思うんですよね。このポッドキャスト聞いてくださってる方はだいたい30代から50代くらいの方かなっていう印象があって、で私もね40代ですけど、まあ、それくらいの年齢だと体のね曲がり角に来てて、いろいろな衰えもなんとなく感じ始めている頃、まあ、具体的にちょっと困るほどの不調じゃないんだけど、なんとなくこのまま何もケア しなくて大丈夫かなっていうなんとなくの心配を抱えていらっしゃったりとか、でそのために何か運動した方がいいんじゃないかなって思ってるんだけど一歩が踏み出せなかったりとか、あと実際やってみたんだけど続かなくってっていう方が多いんじゃないかなと思っています。でですね、続けるためにはモチベーションが大事ですよという話なんですけど、じゃあどうしたらモチベーションって続くんでしょうか。私ね、一般的にはどんなこと勧められてるのかなと思ってちょっと調べてみたんですけどね、 Google の AI モードに聞いてみました。そしたらですね、読みますね。小さな目標設定と習慣化の仕組み作りが最も効果的です。だそうです。具体的にいくつかご紹介すると、まず一つ、小さな目標とご褒美を設定する。いきなり大きな目標を立てると挫折しやすくなります。週に1回通う、まずは3ヶ月続けるなど、達成可能な目標を設定しましょう。また、レッスン後に好きなお茶を飲む、ウェアを新調するなど、自分への小さなご褒美を用意するのも効果的です。あるいは2つ目、スケジュールを固定して習慣化する。時間がある時に行くのではなく、毎週何曜日の仕事帰りによるなど、生活のルーティンに組み込みます。スタジオに通っている場合は、予約を先々まで入れてしまう。予定をブロックすることで行かない言い訳を減らすことができます。あるいはこれ最後にしましょう。3つ目、進歩を見える化する。アプリや手帳にレッスンに参加した日のスタンプを押したり、体の変化、姿勢、体重、寝起きスッキリ感などをメモしておきましょう。記録して残ることで達成感が生まれ、モチベーションの維持につながります。というところで、まあこれがまあ Google のおすすめのモチベーションの作り方、維持の仕方なんだそうですけども、どうでしょう、皆さんこれを聞いてピラティス続けられそうでしょうか。私はね、正直これ読んで無理ってなりました。まずね、目標を立ててそれに向けて頑張るっていうやり方が私には向いてないんですね。なんとなく体育会系の根性努力みたいなノリを感じてしまって、私はねなかなか苦手ですね。あるいは私大雑把 って基本めんどくさがりなので、何か記録をちゃんとつけて自己管理するっていうこともものすごく苦手なんですよね。全然マメじゃないんでそういうことできないですよ。そんなね、私みたいな、まあ体育会系ではない、もう私もバリバリ文系なんですけど、文系の運動が苦手で頑張りたくなくって、めんどくさがり屋で、細かいことをや頑張るのが、まあね、頑張るのは続かないよっていう人たちに向けて、無理なくピラティスだったり体をケアする小さな習慣を続けられるようなモチベーション作りであったり、あるいはきっかけを、作るお手伝いをするようなことをノートメンバーシップでやりたいなと思っています。具体的にはですね、暮らしや体をテーマにしたエッセイや、体と向き合う問いを考える内省ワーク、それからズームでのピラティスライブやそのアーカイブなどなど毎月お届けする予定です。で、このメンバーシップの目的はピラティスを習慣化することというよりは、自分に合った小さなセルフケアを暮らしの中で続けていくためのお手伝い、そのモチベーションの維持であったり、今日ちょっとケアしてみようかなって思ってもらえるようなきっかけ作りをずっとやっていきたいなと思っていて、セルフケアをねしない日があっても全然いいんですよ。私もピラティス始めた当初はもう体のね、ケアの仕方っていうのがまだ分かんなかったから、もうひたすら実直にやってましたけど、今はいろいろね勉強も経験も積んでるので、もう疲れてるのに無理してピラティスやんなきゃみたいな感じではもう全然ないし、やる必要もないと思っていて、休息が必要な時はしっかり何もせずに休んだ方がいいと思うし、でもねちょっと不調があるんだったら動くことで楽になることもあるんで、その時にじゃあちょっと今日はちょっと動くことでよくできるかもしれないと思ってやってみようかなって皆さんに思っていただけるような、そんな場にねしたいと思っております。メンバーシップの詳細はまた来月の暮らしのピラティスでお話ししたいと思いますので、ぜひ今日聞いてご興味持ってくださった方はぜひね来月も聞いてくださると大変嬉しいです。またノートの方にでもですね、ぼちぼちメンバーシップのことは詳しく書いていこうかなと思っておりますので、よければそちらもご覧ください。それではまた来月お会いしましょう。暮らしと体、ゆかでした。